皆様こんばんは、シネマクティブのペップでございます。現在の日時は2020年8月30日の時間は22時21分でございます。前回慈しみ深き監督大山浩一郎監督に来ていただいてお話を伺ってたんですけれども、時間の都合で途中で終わってしまいましたので、後日また撮らせていただきたいということで本日再度収録をさせていただくことになりましたので、大山監督とつないでみたいと思います。大山監督聞こえますか？
はい、聞こえます。
よろしくお願いします。すいません、何回も申し訳ないです。
いやいや、この間すいませんでした。本当に
いや、とんでもないです。お忙しいところ申し訳なかったです。早速前回の続きをね、はい、ちょっと行きたいと思うんですけど、
はい、
慈しみ深きの元になる話というのはもちろんその実在する親子の話になるんですが、遠山さんが作演出された舞台、はい、慈しみ深きというのがもともとあったっていうことやったと思うんですけど、監督も榎本さんも全然面白くなかったと、お二人のその心にこうあんまり刺さらなかったというか、面白いと思えなかった部分っていうのは何があったんですかね。
僕、舞台版の慈しみ深き、
はい、
本番見てないです。
え、そうなんですか。
稽古は見に行きましたけど、題材って言ったら失礼ですけど、
うん、
でもそのベースになった親子のこととか、
はい、
二人が生きた人生とかってすごい興味があって、
うん、
やったんですけど、遠山優っていう新一役やったね、役者が演出した時に、
うん、
そういうのをすごく不誠実にやってたんですよ。
不誠実？
そう、全く調べもせずに、それで腹立って、
うん、
本番見てないんですよ、俺。まあ、見てなくてよかったなって思ったんですけど。
ああ、逆に映画を作るときに影響を受けなかったから。は
い、
だから
映画作るときっていうのはもう、まっさらな気持ちでやった感じです、
ね。なるほどね。本番を見なかった舞台のその慈しみ深きが、やっぱり映画化をする上で、それで OK ってなったのは、元のやっぱり親子の物語みたいなところには、監督もすごく興味があったというか。
ま
あ、
そうですね。父親と子供の話なんですよね、ざっくり言うと。
そうですね。
一番触れたくなかったテーマやったんです、僕としては。
ああ、はいはいはいはい。
で、まさかその舞台版慈しみ深きが自分に返ってくるって全く思ってなかった
んで。その時はね。
だからその時はお前何それをなんか適当に描いてんねんみたいな。
あ、そうかそうか。なるほど。
まあ怒りというか、はあったんですよ、当時。
なるほどね。
で、それが、いざ、じゃあそれを映画化したい時に、
はい、
何やりたいだって話した時に、慈しみ深きやったんで、
うん、
それはすごい逆にすごい嫌悪感とともに、
うん、
興味をそそられたと同時に、
うん、
自分としてもやっぱりその呪いみたいな部分やったんで、
うんうんうん、
やりたいなという感覚でしたね。
あ、なるほどね。
やりたくなかったんですよ、この映画。父親と向き合いたくなかったんですよ。
なるほど。
嫌いやったんで。
なるほど、なるほど。うん、ちょうどね、僕この後に質問しようと思ってたんですけど、まあ遠山さんがパンフレットでもおっしゃってたんですけど、その大山監督と大山監督のお父さんのエピソードっていうのもこの作品の中には入ってるんですよっていうようなお話があったんですけど、具体的にそのどの辺が監督と監督のお父さんとのエピソードが入ってたとこだったんですかね。
シーンで言うと、
はいはい、
まずトイレットペーパー取り合うじゃないですか。
ああ、ありましたね。
シングルかダブルかって、
はい、
あれうちの父親のね、謎のダブルへのこだわりがあって、で、僕がシングル買って帰った時に違うって怒られたんですよ。
うん、なるほど。
それがまず一つ。
なるほど。
で、後半で、
はい、
交差点でまた再び親子が出会うシーンがあるんですよね。
ありましたね。
あれ全く僕の西田鍋の、大阪の西田鍋のマクドナルドある交差点の話なんですよ、あれは。
あ、ほんまですか。
小学校の時に離婚して、中学生時代は全く父と会ってなくて、で、高校でね、住吉高校ってとこ入って、
はい、
で、僕が長居を経由して高校行ってた時に、
うん、
たまたま西田辺の交差点で会ったんですよ。
ああ、なるほどね。
で、ちょっとお茶でもするかって僕から声をかけて、で、そのままと西田辺のマクドナルドに二人で入ったんですよね。
はい、
で、映画の中でも喫茶店で二人が再会して、息子がぐだぐだ近況報告をして、で、帰り側に携帯番号を交換しようっていう、うんうん、あれ全くそのままなんですよ。
あ、僕の。そうなんですね。
なんで僕があの時番号を交換しようって言ったかよくわかんないんですよ、俺自身が。
なるほど。
でもなんかその時に、なんでっ って言われた時に、
はい、
いや、わからんって答えたって、うん、もうほんまにあのシーンは、まるっきり僕の話で。
なるほど。
うん、だから、なんか映画撮りながら、なんであの時そうなったんだろうなって、自分でもなんか謎って考えながら撮ったというか、実際の具体的なシーンで言うとそういうことですよ。
はい。
でも、この映画全編通して、
はい、
自分と置き換えた時に、
うん、
やっぱり父親との距離感っていうのはすごいリアルというか、自分がそうだったように、
うん、
近すぎず遠からずっていう、うん、ずっと生活する中の隅っこの方に父親がいて、
はい、
たまに近くなったり遠くなったりしながら過ごしたっていう、うんうん、その距離感っていうことだけに言うと、やっぱりもう前編において自分をなぞってる部分はありましたね。
はいはい。
だ冒頭の30分ぐらいのすごい離れてる部分っていうのは、あれは映画の中で嘘みたいな距離感ですけど、
うん、
あながち僕からすると嘘ではない父との距離感っていうのはすごい意識しながら
や
ったというか。なるほどね。
はいはいはい。うん、演出の部分はやっぱりそのご自身のお父さんとの距離感みたいなのがやっぱりすごく影響を与えてるっていうことですよね。
そうなんですよ。まあ、うん、だから新一に寄っちゃってるとこあるんですよ、描き方が。
なるほどね。
でも自分もまあ今2人子供おるんですけど、
はい、
父親側になった部分もちょっと描きたいなというか、覗きたいなっていうとこがあるから、うんう
ん、はい、はい、
その息子と父親が半々で描きたいなっていうのはあったんです、うん、
なるほどね。
そう、だからそういう意味ではダブル主演ですって言ってるというか、
はいはい、そうですね、まあ、
そうじゃねえよって言われる気持ちもすごいわかる、
うんうんうん、それはね、前回収録の時も僕も話をさせてもらったと思うんですけど、うん、多分見た人は、はい、大概の人はそういう風な感覚になるのかなという感じはしますけど、うん、実際にでね、慈しみ深き完成されましたけども、お父様はこれご覧になられたんですか？
これね、見てないんですよ。
ああ、そうなんですか。
っていうのは、ほんと個人的な話ですけど、
はいはい。
まあ、奈良に住んでたんで、父親が。で、まあ、その東京で上映ってね、言っても、まあ、見には来なかったんですよね、ずっと。
まあまあまあ、距離的にもね、結構ありますしね。
で、それで、その、コロナで延期になって、はい、本当やったら5月から大阪やったんですけど、
はい。
いろんなことがあって、7月からテアトル梅田さんで、流してもらえる2ヶ月ずれたんですよね、はい、でそれでその6月の本当にドア玉に電話をして、
はい、
父親にで大阪も決まったと、でさすがに見に来いよって電話をしたんですよ。じゃあ大阪やったら行けるわっつって、いつから、うん、って7月っつって、うん、はい、じゃあ見に行く行くって言ってたんですけど、
はいはい、
その6月末にですね、
お
父親が孤独死して。
あら、そうなんですか。
そうだから見てないんですよ。
あー、残念ですね。それは
見てないのがまたね、うちの父親らしいんですけど。
いやいや、でもね、
ほんまね、最後までね、約束守んなかったん
ですよ。いやいやいや、いやでも仕方がないですよね、それはね。多分お父さんも見たかったとは思いますけどね。
いや、そんなことないそんなことないからムカつくんですよ
まあ僕、うん、あの父親存命ではあるんですけど、まあ、あの、うん、僕も父親とうまくいってないっていうのがずっとありまして、だから父と子の話っていうのは少なからず、まあ僕にも結構関係するようなところも個人的にね、感じるところもあったりとかするんで、うん、大山監督が今父様に思われてるような気持ちっていうのもすごくわかります。僕は今大山監督と大山監督のお父様の話は残念やったやろし、多分見たかったやろうなと思ってるっていうのは完全に第三者の気持ちで、うん、あの当事者としてはそういう感情になるのはすごく僕も理解はできる感じです、
うん、まああんまりね、父親の話しちゃうと、
はい、
お涙ちょうだいじゃないけどそうなっちゃうんで、
いやいやいや
嫌なんですけど、僕自身が、
はい、
作品性大事にしなきゃと思って始めたんですけど、
うん、
結局自分が父親と決着つけようっていうところに、
うん、
なっちゃった作品ではあるんですよね。
ああ、なるほどね。
絶対父親のことを肯定しすぎたくない。でも否定したまま終わりたくない。ちょっとだけほのかに肯定して終わりたいっていう。
なるほど。
本当に息子のね、
はい、
勝手な僕の感情で撮っちゃった映画なんですよ。
いやいやいや、でもね、そういうのは多分どの作品でも絶対そういう感情っていうのはあるはずですし、そういうのを聞けたっていうのは僕はすごく貴重やし、ありがたいなと思いますけど。監督劇団もやられてるんでご存知かもしれませんけど、 岩秀人さんのハイバイっていう劇団あるじゃないですか。
うん。
まあ、岩秀人さんもお父さんとすごい問題があって、彼が作演出する舞台っていうのは、そういう話が結構多いんですよ。僕はそれを見て、すごいなんか救われたりするようなところもあったりとかしてたんで、うん、まあ、感情がそこにやっぱり入ってくるっていうのは、僕はまあ、作り手じゃなくて見る側なんですけど、すごい理解はできますけどね。はいはい、そういうのはもう入れようと思って入れるんじゃなくて、もう勝手に入ってしまうというか、
なんかそれをですね、
はい、
表現として、
うん、
すごいセンチメンタルな感情なんで、隠そう隠そうとしてる映画なんですよ。
あー、なるほどね。
なんかいろいろごまかしたいなと思って、
うんうん、
構成であったりとか表現であったりとか、
はい、
展開であったりとか、
うん、
本当に僕が芯からにじみ出て撮った感情っていうのはそういう父親に対する思いなんですけど、
はい、
それをこうなるだけ出さないように気にしたというか、
はあはあ、
バカバカしい演出とか、
はい、
全部照れ隠しなんですよね、自分ので言うと。
そういうことなんですね。
うん、だから、まあ、見た人いろいろな感想を言ってくださるんですけど、
はい、
よく分かんなかったとかっていうのが、
うん、
実は案外嬉しいというか。
ああ、そうですか。
まあ、映画としては破綻してる意見なんですけど、
はいはい、
ある程度のね、映画としてのチケット代分ぐらいのクオリティを保てば、うん、自分のすごいパーソナルな部分っていうのは分かる人にだけ分かるダイイングメッセージでいいかなと思って作ったところはあるんですよ。はははは、
なるほどね。
だから多分そんな部分はおとんがもし見てたとしても、あのクソ親父には届かねえだろうなって思いながら
まあそれぐらいの分量でこう演出されたっていうことですよね。
そうっす。
うん、なるほど。
ほぼ照れ隠しですよ。
なるほどね。で、ね、今のその照れ隠し云々の演出の部分っていうお話があったんで、うん、具体的にそのあたりの話をちょっと聞いてみたいんですけど。
いきますか？
まあ。
かかってこい！
一応ね、その、まあ前回もお話したように、まあ僕、自分の勝手なね、コーナーで、ペップの目、グッドバッドウィアードっていうのをやってたっていうことで、はい、それでまあ有料か不可のジャッジを見た作品につけて、はい、まあそれでご紹介するっていうようなコーナーをやってまして、
はい、
でまあ、
はいはいはい、
慈しみ深きはカーで評価をさせていただきましたっていうのは前回もお話をさせていただいたんですが、はいは
い、もうあのそれ以来カーっていうタトゥーがもう入ってるっていう僕の右胸の下あたりに入ってるんで、
でその演出の部分で今はまあ照れ隠しでバカなところを入れたりとかっていうのもあったっていうようなお話があったんですけど、そのシリアスなお話と、はい、ユーモアのあるお話っていうののバランスっていうのは監督の中ではどういうバランスでこの作品を撮っていこうっていうような方針というかビジョンがあったんですかね。あ
の本来は僕そのものづくりするときに、
はい、
旧笑い一内容みたいなのが好きなんですよ。
はい、
まあ、吉本新喜劇見て育ったんで、あんまりシリアスに振りたくないなっていう気はあったのと、うん、
なるほど。
あと、この慈しみ深きに関して言うと、展開だけで、まず話を作ろうって思って作った話なんですよ。
展開だけで。
そう、だから、うん、ストーリーがこうなって、次のシーンどうなるんだろうっていう時に、
はい、
そこ行くのっていうことを、
はい、
それって舞台の僕の発想なんですけど、
うん、
映像を作る時に入れてみようと思って、まず、ストーリーは、
はい、
モデルの2人がいて、
はい、
父親と子供が知り合って最後、うん、お父さん死ぬっていうのは決まってたんですよ、
はい、
でそれのストーリーはありつつも、
はい、
構成の展開作るときにあそっち行くんだこれっていう、まあ、ジェットコースター方式というか、
は
あ
は
あ
はあ、
みたいなことに特化してストーリーを作っていったらどうなるだろうと思って作ったんですよね、うん、当時。
あ、なるほどなるほど。
そうだから逆に、
はい、
展開ありきで作ったからキャラクターの気持ちが追いついてないっていうところをどんだけなじませるかっていうことが大変やったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかもっと静かな映画っていっぱいあると思うんですよね。
ありますね。
あるし、うん、多分頭からケツで言うと、
うん、
描いてる出来事の振れ幅ももっと少なくていいと思うんですけど、
うん、
あえて先に構成だけ決めて肉付けした映画なんです。これ、
なるほどね。
だからそういう意味で言うと、その、どこまで計算があったんですかとかっていうと、
はい。
100計算があったんですよ、これは。
おー、なるほどね。
冒頭10分は、はい。もう内容どうでもいいから、勢いで見したろっていう10分と、うん、
はい。
そっから父親がやるまでは、
うん。
普 人の関係をじっくりやっていこうと。
うん。
で、二人が交わってからは話が落ち着いちゃうから、
うん、
変なスペシャルゲストとか入れて、一番ケツに持っていこうみたいな、
はいはいはいはい、
すごいこう、演出的じゃない発想で作ってる映画なんですよ。
あー、なるほど。そういうことなんですね。
構成で言うと。
はいはいはい。構成がそういう風なありきやから、その部分的に、例えば冒頭はむちゃくちゃシリアスですよとか、うん、教会にお父さんが転がり込んでいくくだりとかからは、すごいユーモアがボーンと出てくるじゃないですか。
はいはい、はい。
で、全体的に、こう、うん、支配するものがシリアスで、コメディ要素をまぶしたというよりも、むしろ、ここの部分はシリアス、ここの部分はコメディっていうような形で組み上げていったっていうイメージですか？
いや、この本書き終わった時に面白いとこってどこかなってやっぱ思った時に、
はい、
僕は親子が再会してからが面白いと思ったんですよ。ペップさんがコメディっていうとこで言うと、
はい、
中盤の部分、あれがストーリー的に多分うねりを持ち始めて、
うん、
ストーリーとして面白くなってくるなって僕は思ったんですよね、
はい、
だからあそこっていうのは実はこう無知を叩いてなくて、
うん、
ストーリーの面白さを普通に描くとああいうコメディ調になったってだけなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、逆に冒頭が素晴らしいとかっていろんな人に言われ、そういうこと夕張映画祭でも、
はい、
白石監督に最初の10分が素晴らしいとかって言われたんですけど、
はい、
俺からすると、
うん、
そこに何の感情もねえよって思っちゃうんですよね。
へ
え。この映画の面白さっていうのはやっぱ2人が出会ってどう交わるんだろうっていうところが面白くなってくるとこだなって僕は思いながら撮ってたんで、だ間のコメディっていうのはなるべくしてなったコメディ、
なるほど、
で最初のシリアスっていうのは、うん、あえて作ったシリアスというか、
うん、
はいはい、こうやっとけばみんな楽しいんでしょっていうことを、
はい、
ある程度計算した上で作った冒頭10分。
なるほど、
そうなんです
よ。そういうあれやったんですね、
うん、
で僕はね作品を見てカーとして評価した部分っていうのが、今監督がその意図的にやられてた部分っていうのに違和感を感じたっていうのは、うん、まあ事実あるんですよ。こうシリアスがこうずーっと前編にこう横たわってて、で、うん、そのコメディの要素が急にこうポンポンと出てきたっていうような印象を受けたんですね。
はいはいはい。
はい。で、そういう物語の作り方って僕はすごく難しいなと思ってるんです。別に慈しみ深きだけがそうこうっていう話じゃなくて、物語を作る上でシリアスベースでコメディを入れていくっていうのはすごい難しいと思うんですよ。そうじゃなくてコメディをベースにしてシリアスが入っていくっていう方が分かりやすいし、作ったことないですけど作りやすいんじゃないかなと思うんですよ。パンフレットにも書かれてましたようにコクソンをねイメージされたっていうような方もいらっしゃいましたけど、監督がしてるっていうことじゃなくて人がねそういうふうにおっしゃってるっていう、そのねコクソンとか、はいはい、まあそれこそパラサイトもそうなんですけど、両方ともやっぱりコメディーベースじゃないですか、
はいはい、で
急にシリアスなところをポンポンと入れていくことによってより怖さが増すっていうような話にこうなっていってるんで、うん、ああいうやっぱりストーリーの作り方っていうのがすごい作りやすいし、観客も見やすいっていうことになったと思うんですけど、そういうところにちょっと僕は違和感を感じたっていうことなんですよ。で、監督の意図をお伺いすると、ああ、なるほど、そういうことやったんかってなるんですけど、見てる側からすると、なんか急に面白い要素がボンボン出てきて、それは、やっぱり笑えるんですけど、まあ、皆さん多分、笑ったって言ってる一慶さんと金田さんの会話の下りとか、まあそこの間とかも最高に面白いですし、
うんうんうん、
だからそこがねなんか急に来たんでそこに面食らうっていうところはあったのかなっていうのは僕は感じたんですね。
冒頭のタイトル入るまでは確かにもうね緊張感すごいんですよ。
アバンはすごいですよね。
でそれも全裸の男が流れてくるでしょ。
流れてきます。
あっこから切り始めようとはしてんすよ。
でしょうね。それはすごい感じました。
まあまあ適当に見てれば、そっからふすっと入ってはいける気もするし、
はい。
ぐーっと最初に入ってもらえた人ほど、真ん中のコメディでいけないっていう部分もあって、
うん。
で、真ん中のコメディもじゃあ、それあれが笑えるかどうかちょっとそんなにね、笑えないんです。それはもうね、逆センスの問題なんで。で別にギャグ的にねやろうとしたわけじゃないんですけど、
はい、
なんかあんな感じになっちゃったわーと思ってやったんです、
うんうんうんうん、
すごいジャンルのことね、すごい言われるんですよ、僕も。この映画って何なのって言われるんですけど、
うんうん、はいはい。
あの、やっぱそれもシーンによって別に変えりゃいいじゃないですかっていう結果になっちゃったってことなんですけど、
そうですね。
で、それこそ、僕もそういうパラサイト見たときに、
はい。
出してるジャンル感というか、
うん。
似てんなってすごい思ったんですよ。
おー、はいはいはい。
で、ほんまにペップさん言うように、
はい。
出す順序の問題なんです。カードの切り方の問題で、
うん。
向こうは多分コメディから入ってシリアスに流してったっていう、はいはい、
そうですね。
でこっちはシリアスから入ってコメディ混ぜてってシリアスに戻したっていうカードの切り方の問題で、
うんうん、
あ、多分切り方としては多分間違ってはないと思うんですよね、
うん、
だから多分それは僕の表現の仕方の問題がなんかいろいろ今回映画作ってみてすごい気づいたというか、あ、
なるほど。
なんか最初の10分はもう緊張感持たせてみんなにやったろうと、で、タイトル開けて、全、うん、裸で川流れたら、
うん、
何なのって一回戻るかなと思ったら、
なるほど、なるほど。
そう戻りもしなかったなっていう。
うんうんうん、
そう、で、それ舞台と似てんすよ。暗転開けた後のこのシーン笑わそうと思ったら全然笑ってねえやろ。それすごいあって、それは本当に僕の表現の仕方の甘さもあるし、
うん、
なんかすごいそれはね、あの、思うとこあります。
ああ、なるほどね。だから僕も見てて、遠山さんが全裸で川を流れてきてて、で、その後、まあ、取ってつけたようなね、お母さんとのドロンコレスリングみたいな感じにもなるとか、
うん、
完全にその、笑う要素になってるんですけど、やっぱり前半のインパクトが強いから、うん、そこをすごいシリアスに見てしまうっていうのと、あと、演者の人も、やっぱり、コミカルに演じるということよりも、普通に、
そうですね。
で、実在感で演じてるので、そこがあんまりこう、うん、お客さんの方にも笑うところとしてはあんまり伝わってなかったような印象は受けましたね。確かに。
はいはい
はい。はい、
もう本当おっしゃる通りやし、素晴らしい意見です。
いやいやいやいやいや。僕の意見はあれなんですけど、でも、あの、実際僕が見た回も、笑いが起きてたっていうのは。
笑いはね、起きない。起きない。だって別に笑かそうと思ってないですもん。
はいはいはいはい。
そんな面白くないですからね。
いやいやいや、そういうことじゃなくて。でも、僕は正直ほんま吹き出したのはあそこですよね。やっぱり金田さんと一家さんのやりとりのジンギスカンの下りは。
これね、ほんま難しいところで、
はい、
シリアス引っ張って見てる人とかは、無駄だよね、あのシーンとかって言うんですけど。ただ、うちのおかんとか手叩いて笑ってますからね。
まあ、そらね、見る人によって全然、ポイントが違うので、あれなんでしょうけど。
だから、程よく万人受けする笑いが好きなんですよ、僕は。っていう時に、多分ね、ちょっとまだ甘かったなっていうとこはありますね。
はあ、なるほどね。
で、映画祭とかっていうのは、なんかもっと、そこじゃなくてディープなとこをもっと欲しいとかって、もっと宗教に対してメッセージ欲しいとかって言われたんですけど。
はい、はい。
もうそんなん取りたくないと。
あ
僕はうちのおかんが手叩いて笑ってくれる映画だったらいいんですよ、それで。そういう意味で言うと、そこが甘いなっていう、もっと観客に寄せれたなっていう気はしますね。
うん、だから、その寄せるっていう今ね、監督の表現でおっしゃられてましたけど、結構寄せるっていう感覚もすごい難しいなと思ってて。
そうですよ、ね。
そうそう。特に映画っていうジャンルは、こう、能動的に見に行くジャンルじゃないですか。
うん、
だから、うん、観客に寄せるっていうのは割と見抜かれるというか、あ、笑ってほしいんやなーっていうような感じをね、受けてしまうっていうのは結構あると思うんですよ。
映画で笑わせるって難しいですよね。
いや、難しいとは思うんですけど。
今日から俺はほんまもう200回見たいなと思って。
一回も見てないんじゃないですか。
一回見てないですけど。
でしょ。いや、だから、そういうね、その、受けてる映画に寄せていくっていうことよりも、僕は、監督が面白いと思うものを突き詰めた方が、うん、それを理解してもらう方が、僕は作り手として早いんちゃうかなと、見てる方としてはすごい思うんですよね。うん、
だから多分、厳しみ深きも、
はい、
クソだとか見て損したとか、
うん、
フィルマークで 1.0 だとかっていう人もいるんですけど、はいはい、まあその逆もいてくださって。
そらそうですよ。
で、その人たちっていうのは多分僕がその最初に言ってた、隠したかったっていうような気持ちを抱えてる人たちというか、
うん、
そういう部分で感じてくれた人なんですよね。
うん、そうでしょうね。
で、今回の映画も、まあ、はい、 表現とか演出とかはね、いろんなやり方があって、いろんなやり方をしたんですけど、
はい。
まあ、根っこにあるのはそうじゃなくて、僕がそのね、その父親との距離感を大事にしたかったとか、うん、実際そこはリアルなんですよ。
うん。
多分、いい映画を撮ろうと思って、多分、いい映画はできなくて。
そうですね。
今回で言うと、自分のが父親と決着つけようと思って、向き合ったから、うん、一定数、ね、認めてくれてる人もいるんだろうなっていう気はすごいします。はいはい、
う
ん、
そうですね。
で、出来上がったものを見て、いろんな人がいろいろ感じて、はい、まずこうやって話してくれてることがまず幸せやし、やっぱそうやって、良かった、クソだとかっていう話でさえも、うんうん、それを見て話してるっていう時間がすごい今尊いなって思うのと、
うん、
今後もじゃあ当たる映画作ろうと思う僕に何の魅力もないなって自分で思うんですよ、
うん、
よりもっと人間的なそのメッセージというかパーソナルを表現したいっていうことをやっていくべきだなって今回より強く感じましたね、
うん、なるほどね。
だ今回は慈しみがこういう描き方をしてこういう作りをしたで、
はい、
ね、ぜひ次回作はまた人がどう感じるかよりも自分が何と決別したいかっていうことをまた描いていきたいなっていう気がします。
なるほどね、うん、はい、